名実商品。著者、夏目漱石。翻訳者、小林菊江。柿。キーちゃんという子がいる。滑らかな皮膚と鮮やかな瞳を持っているが、頬の色は発育のいい世間の子供のようにさえざえしていない。ちょっと見ると一面に黄色い心持ちがする。おっかさんがあまり可愛がりすぎて表へ遊びに出さないせいだ、出入りの女髪結いが評したことがある。おっかさんは束髪の流行る今のように昔風の髷を四日目四日目にきっという女で、自分の子をキーちゃん、キーちゃんといつでもちゃん付けにして呼んでいる。このおっかさんの上にまた切り下げのおばあさんがいて、そのおばあさんがまたキーちゃん、キーちゃんと呼んでいる。キーちゃん、お琴のお稽古に行く時間ですよ。キーちゃん、むやみに表へ出てそこいらの子供と遊んではいけません、などと言っている。キーちゃんはこれがためにめったに表へ出て遊んだことがない。もっとも近所はあまり上等でない。前に塩せんべい屋がある。その隣に瓦市がある。少し先へ行くと下駄の拝礼と鋳掛錠前直しがある。ところがキーちゃんのうちは銀行のお役人である。塀の中に松が植えてある。冬になると植木屋が来て狭い庭に枯れ松葉を一面に敷いていく。キーちゃんは仕方がないから学校から帰って退屈になると裏へ出て遊んでいる。裏はおっかさんやおばあさんが張り物をするところである。よしが洗濯をするところである。暮れになると向こう鉢巻きの男が嘘を担いできて餅をつくところである。それから漬け菜に塩を振って樽へ詰め込むところである。キーちゃんはここへ出ておっかさんやおばあさんやよしを相手にして遊んでいる。時には相手のいないのにたった一人で出てくることがある。その時は浅い生垣の間からよく裏の長屋を覗き込む。長屋は五六軒ある。生垣の下が三四尺崖になっているのだから、キーちゃんが覗き込むとちょうど上から都合よく見下ろすようにできている。キーちゃんは子供心にこうして裏の長屋を見下ろすのが愉快なのである。造幣出るタッサンが肌を脱いで酒を飲んでいると、お酒を飲んでてよとおっかさんに話す。大工の玄房が手斧を研いでいると、何か研いでてよとおばあさんに知らせる。そのほか、喧嘩をしててよ、焼き芋を食べててよなどと見下ろした通りを報告する。するとよしが大きな声を出して笑う。おっかさんもおばあさんも面白そうに笑う。キーちゃんはこうして笑ってもらうのが一番得意なのである。キーちゃんが裏を覗いていると、時々玄房のせがれの与吉と顔を合わすことがある。そうして三度に一度ぐらいは話をする。けれどもキーちゃんと与吉だから話の合うわけがない。いつでも喧嘩になってしまう。与吉が「なんだあおんぶくれ」と下から言うと、キーちゃんは上から「やーい鼻たらし小僧貧乏人」と蔑むように丸い顎をしゃくってみせる。いっぺんは与吉が怒って下から物干し竿を突き出したので、キーちゃんは驚いてうちへ逃げ込んでしまった。その次にはキーちゃんが毛糸できれいにかがったゴムまりを崖下へ落としたのを与吉が拾ってなかなか渡さなかった。お返しよ、放っておくれよ、よーと精一杯にせっついたが、与吉は鞠を持ったまま上を見て威張って突っ立っている。謝れ、 謝ったら返してやる、と言う。キーちゃんは、誰が謝るものか、泥棒、と言ったまま、仕事をしているおっかさんのそばへ来て泣き出した。おっかさんはムキになって、表向きよしを取りにやると、与吉のおふくろが、どうもお気の毒様、と言ったぎりで、マリはとうとうキーちゃんの手に帰らなかった。それから3日経って、キーちゃんは大きな赤い柿を一つ持ってまた裏へ出た。すると与吉が例の通り崖下へ寄ってきた。キーちゃんは生垣の間から赤い柿を出して「これあげようか？」と言った。与吉は下から柿をにらめながら、「なんで？なんで？そんなものいらねえや」とじっと動かずにいる。いらないの？いらなきゃおよしなさい、とキーちゃんは垣根から手を引っ込めた。すると与吉はやっぱり「なんで？なんで？殴るぞ」と言いながらなおと崖の下へ寄ってきた。じゃあ欲しいの？とキーちゃんはまた垣を出した。欲しいもんけ、そんなもの、と与吉は大きな目をして見上げている。こんな問答を四五遍繰り返した後で、キーちゃんは、じゃああげよ、と言いながら、手に持った柿をパタリと崖の下に落とした。与吉は慌てて泥のついた柿を拾った。そして、拾うや否や、がぶりと横に食いついた。その時、与吉の鼻の穴が震えるように動いた。厚い唇が右の方に歪んだ。そして、食いかえた柿の一片をペッと吐いた。そうして懸命の憎悪を瞳のうちに集めて、渋いや、こんなものを、と言いながら手に持った柿をキーちゃんに放りつけた。柿はキーちゃんの頭を通り越して裏の物置に当たった。キーちゃんは、やーい、食いしん坊、と言いながら駆け出してうちへ入った。しばらくすると、キーちゃんの家で大きな笑い声が聞こえた。